本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書22章54節から62節です。彼らはイエスを捕らえ引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところが、ペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロはあなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。アーメン。南ユダ王国のエルサレムは BC586 年バビロニア帝国のネブカデネザル王によって完全に崩れ落ちてしまいました。エルサレムは3度にわたって攻撃を受けました。エルサレムへの最初の攻撃は滅亡の19年前であった BC605 年でした。その年、バビロニア帝国とエジプトはエルサレムから北に約 700km 離れたところ、現在のシリアとトゥルキエ国境近くの都市、カルケミシュで中東地域の覇権を手に入れるための重要な一戦を交えました。そのカルケミシュの戦いでエジプトは大惨敗を喫しました。当時、南ユダ王国はエジプトの味方をしていました。この戦いに勝利したバビロニア帝国は、その勢いに乗ってユダまで侵攻し、ユダを属国にしてしまいました。ネブカデネザル王はユダを侵攻した後、バビロンに帰還する際、多くのユダ人の捕虜を連れて帰りました。これを第一バビロニア捕囚と言います。その時連れて行かれた人たちの中には、少年ダニエルと彼の友人、シャデラク、メシャク、アベデネゴも含まれていました。ダニエルと彼の友達は王族と貴族の子孫でした。このような少年たちを連れて行ったのは、3年の間、バビロンの言語と文学を教えた後、バビロンの王に仕えさせるためでした。彼らは人質でした。バビロンの王、ネブカデネザルは、いくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ眠れませんでした。そこで王は、術法師、術分師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、どんな夢を見たかは明かせず、自分のためにその夢について話すように、そしてその夢を解き明かすように命じた。カルデア人たちは戸惑いながら王の前に答えていました。解き明かしてご覧に入れますのは私たち役目ですが、明かされていない夢の内容を知ることは人間の領域ではなく、神の領域であると王の前で答えていましたが、ネブカデネザル王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの使者を、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じました。この命令が発せられたので、知者たちは殺される危機に立たされました。その時、ダニエルは王のところに行き、王の見た夢の内容はもちろん、その内容について解き明かしました。その出来事は幸いなことの、そのようにして終わりました。時が経った後、また違う出来事が起きました。ネブカデネザル王は大きな金の像を作り、それをドラの平原に建てました。その像の高さは60キュビット、約 27.36 メートル。その幅は6キュビット、 2.73 メートルでありました。そして、ネブカデネザル王は、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官を招集し、像の前に立たせて、ひれ伏して金の像を拝むように命じました。その命令に従わず、ひれ伏して拝まない者は誰でも、火の燃える炉の中へ投げ込む法令まで出しました。それで、ひれ伏す時の信号である、諸々の楽器の音を聞いたとき、大勢の人たちはひれ伏して金の像を拝みました。ところで、その像を拝まない者たちがいて、それを王に告げ口する者どもがいました。ダニエル3章12節です。ここに、あなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。人々がダニエルの友人たちが王が建てた金の像を拝んでいませんと訴えたのは、その行為がただ宗教的な理由だけではなく、政治的な理由もあったと考えたからです。王が建てた金の像にひれ伏して拝まないことは、つまりその像を建てた王の権威に対して屈服しないことであり、その行為は反逆罪に値すると告白しているのです。彼らの訴えを聞いたネブカデネザル王は、怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じました。そして、自分の前に立たせてから、最終的に確認しながら、このように彼らに言いました。ダニエル3章14節、15節です。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角巾、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った像を拝むなら、それで、よしとするが、もし拝まないなら、あなた方は、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。ネブカデネザル王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対して好感を持っていたように見えます。それで彼らに金の像を拝むようにと、それとなく言い聞かせました。それは何気なく語る言葉のようでありましたが、そこにはとても強く圧迫するものがありました。特に、どの神が私の手からあなた方を救い出せよという彼の言葉は、あなたたちの命はまさに私の手にある。あなたたちの運命は、あなたたちが信じる神ではなく、この私が握っているのだ、というようなものでした。しかし、このような提案にもかかわらず、三人の態度は非常に確固たるのでした。ダニエル3章16節から18節です。シャデラク、メシャク、アベデネゴは、ネブカデネザル王に言った。私たちのことについて、あなたにお答えする必要はありません。もし、そうでなければ、私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は、私たちを、あなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちは、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を、拝むこともしません。シャデラク、メシャク、アベデネゴは王の提案を一言で断りました。それは彼らにとって金の像を拝むことが政治的な問題ではなく信仰的な問題であったからです。信仰は正しい絶対者に向けた正しい選択と決断です。最近は多数の人が選択し、多数の人が好むものが真理のように思われる時代です。そして、正しいこととは何か、真理とは何かより、私に利益をもたらすものが何であるか、何が私に喜びを与えてくれるのかが、重要な選択の原理になりました。しかし、神様のうちで、 神様の御教えの通りに選ばなかったことによって持たされる結果は砂上の楼閣のようなものであることを忘れない人が知恵のある人です。シャデラク、メシャク、アベデネゴが金の像にひれ伏して拝まないということを聞いたとき、非常に怒っていたネザル王は、説得しても変わらない彼らの気持ちを確信すると、その怒りは頂点に達しました。怒りに満ち、彼らに対する顔つきが変わり、老普通より7倍厚くせよと命じました。数字7は、完全数であることから、炉の温度を一番高くまで上げたことを意味し、当然のことながら、その中では誰も生きられないことを意味します。その火の燃える炉は、はなはだ熱かったので、三人を連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺されてしまったほどでした。そのようにして、シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたままで、火の燃える炉の中に投げ込まれました。ところが、三つの不思議な出来事が起こりました。一つは、シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたまま投げ込まれたのに、火の中では縄を解かれて歩いていたことです。二つは、一つ目よりもっと不思議なことですが、彼らは普段より7倍も熱くした炉に投げ込まれたのに、彼らは何の害も受けていなく、炉の中を歩き回っていたことでした。まして、彼らを炉に落とした兵士たちは、火炎に焼き殺されたにもかかわらずです。三つ目が一番不思議でありましたが、その炉に投げ込まれた人は三人でしたが、その中で歩き回っていた人は四人であったということです。第四の者の姿は、神々の子、羊の子は羊で、人の子は人であるように、神々の子は神であることを意味する、この神のようでありました。それで、ネブカドネザル王は直感でわかりました。その第四の人によって、縛られていた人たちの縄が解かれ、7倍も熱くした炉の中でも彼らは死ななかったのを、それからネブカドネザル王は火の燃える炉の口に近づき、彼らに出てくるように彼らを意図高き神のしもべたちと表現し、新たな命令を出し、彼らをバビロンの各地方で栄えさせました。私たちはよく口ずさむ賛美の中に、しかしもしそうでなくても感謝します、主の御の御心を信じるゆえにです、で始まる賛美があります。この賛美はまさにシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人が火の燃える炉に投げ込まれる状況について、聖書箇所をモチーフに作られた賛美です。私たちこの賛美を歌うとき、手拍子をしながら楽しく歌ったりしますが、実際その内容は悲壮感に満ちています。シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は彼らが10代の青少年だったとき、バビロンに捕虜として連れてこられました。今日の本文の状況が起きた年代は定かではありませんが、彼らが捕虜で連れてこられてから25年ほどが過ぎた時の出来事です。彼らがダニエルと一緒に連れてこられた時、王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長にこのように願いました。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるご馳走を食べている少年たちの顔色と見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。このように自分たちの要望を得たことから考えると、彼らの年齢は10代半ばもしくは10代後半になっていたことでしょう。すると火の燃える炉の出来事があったのは
シャデラク、メシャク、アベデネゴが40代前半だったことだと思われます。つまり彼らの価値観がバビロン化されてもおかしくなかったはずです。また彼らはバビロンの官庁に勤める公務員でもありました。当然彼らが受け取る給料はバビロンが支払うわけです。そうだとすればバビロンの価値観に従って生きることが当たり前で楽な生き方だったかもしれません。それにもかかわらず神様に対する彼らの信仰は揺らぐことがありませんでした。バビロンで享受するあらゆるものより神様を より大切に思いました。彼らは自分の命よりも神様を尊く思いました。彼らは神様は遠くにおられるとは思わず、自分たちのすぐそばにいてくださるお方、自分たちと共に歩んでくださるお方であると考えたからです。それで彼らは環境に左右されてしまう相対的な信仰ではなく、常に環境をも司る、すべてを導かれる神様を目的とする絶対的な信仰を持っていました。それゆえに、2580年余りが過ぎた今日でも、信仰の指標として私たちの前に固く立たされています。今日の本文にはシャデラク、メシャク、アベデネゴのようにイエス・キリストの弟子であり、イエス・キリストを主として従い、イエス様と3年間も同行し、学び、またご一緒になって老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと、豪語したにもかかわらず、卑怯にも正反対に行動するペテロの姿について明かししています。本文の全体的な内容については、来週詳細に見てみたいと思います。イエス様は十字架を背負われる使命を目前にして、弟子たちと一緒に最後の過ぎ越しの食事を取られた後、今までと同じく習慣に倣って、いつも祈られたところへ向かわれました。イエス様はご自身の死を目前にした、最後の瞬間でも日常の正しい習慣をおろそかにすることはありませんでした。イエス様はゲッセマネの園で、私の願いではなく、御心の通りにしてくださいと祈られました。その祈りは、一人生きるという利己的な心を捨て、神様の御心に従い、皆を救うために十字架の死を受け入れるという決断でした。誠に他人のための祈りでした。それでも一人や二人のための祈りではなく、万民のための祈りでした。そういうわけで、このゲッセマネでの祈りこそ祈りの絶頂であり、私たちの祈りが習い到達すべき最後の目標です。この祈りを終えられたイエス様は立ち上がり、弟子たちのところに来て彼らを起こして、起きて誘惑に陥らないように祈りなさいと言われました。霊的な緊張感を失わないようにと促されました。そのように話されるまさにその時、イエス様を不法に捉えようと一つの群れが近づいてきました。驚くことに、イエス様の十二弟子の一人イスカリオテ・ユダがその一帯の先頭に立っていました。ユダは当時最も親密な言語であった口づけを暗号とし、自分が口づけする人がイエスであることを事前に伝え、自分の師匠イエス様に口づけしました。そしてイエス様は彼らに捕らえられ、大祭司の家に連れて行かれました。その場面をユダ・ヨハネの福音書はこのように伝えています。18章12、13節です。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られてきた役員たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの宗徒だったからである。当時の大祭司長はカヤパでした。ところがイエス様が連れて行かれたところはカヤパの前ではなく、彼の宗徒アンナスの ところでした。先週も触れました通り、イスラエルの最高 指導者である、宗教指導者である大祭司長は、本来終身制であったため、当然のことなら大祭司長は一人でだけでなければなりません。しかし、宗教的な堕落によって、大祭司長は総督が任命する任命職に変えられたため、当時は大祭司長と言われる人が二人いました。それが宗徒と、そして娘婿の関係にあったアンナスとカヤパでした。アンナスは大祭司長から追い出されそうになった時、賄賂を送って自分の娘婿であるカヤパを大祭司長の席に着かせ、彼の後ろで強力な影響力を与え続けました。そういうわけでイエス様は、当時の名目的な大祭司長であったカヤパではなく、実質的に大祭司長の役割を担っていたアンナスの前に先に連れて行かれました。昔も今も人々は権力の行方に敏感であり、実際の権力者が誰かを見分けることに非常に長けています。イエス様連れて行かれる場面を今日の本文はこのように伝えています。54節です。彼らはイエスを捕らえ、引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。今日の本文のは、ペテロがイエス様を知らないと否定する出来事について記録していますが、その事実は4つの福音書すべてに記録されています。その時、ペテロは連れて行かれるイエス様から遠く離れてついて行ったと伝えています。ついて行ったというギリシャ語動詞はアコルセオですが、新約聖書に90回ほど登場します。その中で、四つの福音書に80回も登場します。本来この単語は師匠が歩む道を弟子が同意してついていく決断を示す言葉です。ルカの福音書5章には、シモン・ペテロをはじめとする弟子たちが師匠のイエス様についていく内容について書かれてあります。彼らは夜通し網を下ろしましたが何一つ取れませんでした。そのような彼らにイエス様は深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。そして彼らがその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになりました。イエス様はシモンにこれからのち人間を取るようになるのですと言われました。その時シモンと彼の仲間であったゼベタイの子ヤコブとヨハネが取った行動についてルカの福音書5章11節でこのように伝えています。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従っていた。このようについていくは決断を意味するのにもかかわらず、ペテロは今師匠から遠く離れてついていっています。それはペテロが決断しなければならないのもにもかかわらず決断せず迷っていることを如実に表しています。イエス様に会った初めの時は自分が持っているすべてを捨ててイエス様に従ったペテロでした。ところが今は自分の決断と忠誠を示せていません。もちろん他の弟子たちは遠く離れてついていくことはおるか、遠くに逃げ去ってしまった状態です。ペテロはとは正反対に、最初は遠く離れてイエス様に従っていたが、後に決定的な時に近くでイエス様に従った人もいます。マタイの27章57節です。夕方になって、アリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。ヨハネ19章38節です。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。マルコ15章43節です。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。
ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。アリマタヤのヨセフはお金持ちでした。彼は自身が死んだ時に自分のために用意していた新しい墓、誰のためにも使われることがなかった岩を掘って作った墓をイエス様の葬儀のために差し出しました。それでイエス様の体を新しい天布で包み、その墓に納めたことによって、その場所はイエス様の復活を明確に証明する現場となりました。多くのを持っているお金持ちは、それを守ろうとする傾向があります。どのような理由と経緯で、アリマタやヨセフがイエス様に出会い、イエス様の弟子になったのかについて、聖書は伝えていません。ただ、彼がイエス様の弟子になったのにもかかわらず、最初はユダヤ人を恐れてそのことを隠していました。その時は遠く離れてイエス様についていったのです。しかし、決定的な瞬間に彼は思い切って勇敢にイエス様の体の下げ渡しを願えたのは、以前とは違い、今はイエス様を近くで従うことを決断したからです。いかにして、すべての弟子たちが、イエス様を裏切り、逃げ去ってしまった極限の状況下で、むしろ恐れることなく、身分がバレる危険を試みず、心を尽くし、先頭に立ってイエス様の葬儀を行うことができたのでしょうか。それは彼がイエス・キリストを遠く離れたところから近くに従っていたからである。自身が持っているものよりイエス・キリストを目的としていたからでした。彼の人生全体がイエス・キリストを目的としていた以上、これ以上環境は妨げにならなくなり、その環境は彼をますます主の弟子らしい弟子に成長させてくれました。八丁駅の交差点にはとても大きい規模の中古本の書店があります。旧約聖書勉強会が休みとなる7月、8月と12月から2月には1、2週間に1回ほど昼を食べた後、その本屋に行き、ゆっくり回ってみたりします。ある本を手に取り少し読んでみたり、必要だなと思う本を見つけると購入して帰ってくることもあります。そこには最新の書籍はありませんが、多様な種類の本があります。中古書籍の最も大きい特徴の一つは、そこにある書籍はほとんどが誰かの手を経たということです。世界には出版されたものの人々の手を減ることなく消えていく書籍が無数にあります。しかし、中古本の本屋さんにある本は、誰かが興味を持って購入し、その後売られたものですから、陳列された本の中身をじっくり読んでみると、人々が何に興味を寄せるのかが明確に現れます。時には、予期せぬ良い本との出会いもあり、笑みを浮かべたりもします。以前、中古本屋をじっくり見回っていたとき、ドイツを拠点とする著名なバイオリン製作者であるマーティン・シュルスクが書いた本、言いようのない美しさを見つけました。内容が深く、とても感銘を受けました。スプルスはバイオリンを作るときに用いられる木材で、シュルスク氏はバイオリンを製作する人です。彼は現在ドイツミュンヘンでバイオリンを作るアトリエを運営しながら、1年に20台ほどのバイオリンとビオラ、チェロなどを製作しているそうです。その本は約10年前に発刊されました。アトリエでバイオリンを制作しながら感じたことの目想や遭遇した思いなどが書かれています。そして52枚の写真も一緒に載せてありますが、その写真がまたとても印象的です。
シュルツ氏が展示したことのあるバイオリンの中で最も印象深かったものは1721年に制作されたストラディバリウスだったそうです。バリウスだったそうです。粗い音を出しても粗雑ではなく、高音を出しても浅ましくなかったと言います。また、ピアニシモはとても柔らかくありながら、息が詰まりそうであり、フォルテシモは叫ぶと同時に囁いていたと彼は言います。このような美しい音色を出すスプルスは、標高、非常に高い高地帯で生育します。が、このような日であることは、バイオリン制作者にとっては大きな恩寵だそうです。スプルスは、根元から40から50メートルまでは枝は一本もなく、茎だけが伸びていて、バイオリンの振動響板に使うにはこれ以上にない木材そうです。低地帯で急速に成長したスプルスは、高地帯で200、300年を経てゆっくり成長したスプルスとは比較になりません。低地帯で短時間に生育した木を用いてバイオリンを制作すると、木が脆くて良い響きが出ず、美しい音色を引き出すことができません。ところが、高地帯で生育するスプルスの生育は非常に長い年月を要します。生き残るため、不要な根元に近い枝を木は自ら落としながら成長しています。バイオリンを制作する上で最も適している枝なき木材はこうして作られます。スプルスは森林限界ギリギリのところで生育しましたが、そのような荒々しい環境は木が生育する上では厳しい環境である反面、良い響きを出す上ではもっての恋の恵みの環境になるんだそうです。荒れ果てたところで育った木材が美しい響きを出す照明を置きます。そのような木の中で、さらに長い時間、風に当たり続け、土地が痩せて木が育てない不毛な地で育ち、片方にだけ負荷がかかり育った木からできる木材である当て材は、通常の材質とは異なる、その木の実の色艶や木目を持っています。それであえ、当て材で作られた楽器は、その木だけが持つ固有の音色を持ちます。シャデラク、メシャク、アベデネゴは荒地のような異邦の国バビロンに立っているスプルスの木のようでした。彼らはただ神様だけを目的にするために、信仰的ではない枝はすべて切り捨てました。バビロンの地で吹きつける嵐に当たり続けながら、また生きる環境から受ける抑圧は彼らをさらに神様を見上げるようにさせてくれました。それで彼らは神様のための楽器となり、彼らが奏でている命の音色は2580年も過ぎた今日までクリスチャンたちに永遠の響きとなっています。アリマタヤのヨセフはイエス様のためのスプルスの木のようでした。彼は唐突に勇敢にピラトのところへ行き、イエス様の体の下げ渡しを願いました。死体は絶望と悲しみ、汚れの象徴に過ぎるため、家族や近い親戚を除いては他人の死体を求めません。彼がイエス様の板を願ったのは、彼が葬儀屋だったから葬儀を取り行い、収入を得るためでもなく、医師だから、解剖実習に使用するためでもありませんでした。彼がイエス様の遺体の下げ渡しを願ったのは、自分のために用意してあった墓にイエス様の葬儀を執り行うためでした。彼は所有している財宝という枝を守るために戦々恐々しませんでした。自身が出会ったイエス様が永遠の命の主であることを確信した以上、強い雨や風にも、いかなる誤解や迫害も恐れませんでした。むしろ、それらのことは、自身が主の弟子であるのを表してくれる証のようでした。それで彼は、主のための楽器になり、彼が奏でる真理の音色は、 2000年が経った今も私たちクリスチャンたちのに命の響きを奏でています。ペテロも主のためのスプルスの木のような存在でした。しかしまだ彼の中にはイエス様が教えられた神の国ではなく、自身が描いている神の国、自分の帝国があります。その帝国にはあらゆる枝や葉が生い茂っていて、彼はイエス様から遠く離れてついていっています。そして彼に近づいてくる試み。この人もイエスと一緒にいました。確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリア人だから。という言葉の前でも自分が誰であるかを正しく話すことができない状況でした。状態でした。しかし、後に彼は主のためのスプルスの木となり、正しくない枝をすべて切り捨て、主だけを見上げて成長していくようになるのです。私たち皆、どのような状況にあっても、私たちが考える枝が生い茂っている木ではなく、神さんに向かって成長していくスプルスの木のような人になりましょう。目の前に迫ってくる状況にではなく、主を見上げましょう。私たちが主を目的とし、主から遠く離れてついていくものではなく、イエス様の近くで従い続ければ、私たちの人生にどのような嵐が吹きつけても、また私たちがいかなる環境に置かれたとしても、私たちは私たちだけが持つ固有な信仰の木目と固有な信仰の音色を持つようになり、私たちは命と真理を奏でる主の楽器らしい楽器、主の弟子らしい弟子になることでしょう。私たち一人一人が命と真理の通路になればなるほど、その分だけ私たちの社会は新しくなります。私たちが生きるこの社会は批判だけではなく、決して新しくなりません。私たちそれぞれが世に勝った主を目的とし、主の通路の役割を果たすとき、この世は今よりももっと明るくなり、新しくなります。お祈りいたしましょう。愛する天の父様、シャデラク、メシャク、アベデネゴは荒れ地のような異邦の地、炎が燃える炉という死の影に覆われたところでも、ただ神様だけを目的として生きていきました。ただ自分たちが願おうとする通りにはなく、そうでなくても、神様だけを信頼することを告白しました。願わくは人生に対する彼らの態度と告白が、神様の子供として、今を生きる私たちの人生に対する態度と告白となりますように。アリマタやヨセフは自分のためにお墓を用意しておくほど裕福な人でした。しかしイエス・キリストが自分の主であられることを確信した彼は、彼が持つ財宝と他の何者も主より尊いものはないことを知りました。それで彼はピラトのところに行き、思い切って勇敢にイエス様の体を下げ渡してくれるように願い、自分のために用意してあった墓に納めました。そしてそれがイエス様が復活させたのを知らせる証拠となりました。願わくは私たち皆が、私たちの人生の場に立っている神様のスプルスの木のような存在になりますように、ただ、世に勝った主だけを目的とし、信仰的ではないあらゆる枝などを切り捨てることができますように。たとえ私たちに嵐が吹きつけ、私たちが願うように、主の弟子のような生き方ができないように押さえつけているものがあっても、むしろそれらの妨げが私たちの信仰の木目を作り出す、主が触れてくださるような恵みであることを信頼するように、私たちを導いてください。そして私たちが主の楽器となり、私たちが奏でる命と真理の音色によって、この世をより透明に、より明るく変えていくメロディーとなりますようにしてください。この世が新しくなるためには、決して批判ではなく、私たちがそれぞれが生きる場所で、主の通路として生きることによって、そして主の近くで、主に従うことによって、
成し遂げられることを心に深く刻み、実践することができますように、どうか お助けください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。